九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は創作フランス菓子ロワゾーブルー、下上明宏。熊本県玉名市、その市街地の一角で味のみならず美しさでも多くの人を魅了する洋菓子店のオーナーパティシエ。2007年に洋菓子作りの技術を競うコンクールで日本一を獲得。その確かな技と想像力でケーキのあるシーンをカラフルに彩り続ける下上さんのその作品、ケーキに込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
アート、その作品。
うわー、素晴らしいですね。いや、一つ一つが私を見て見てって語りかけてくるようですね。なんという愛らしさでしょう。
やはり第一印象で美味しそうっていうふうに思っていただきたいので、細部にはこだわりを持って作っております。
まずは第一印象が大切ということですね。
はい、そうですね、はい。メニュー表みたいな活字ではないので、目に見えている以上は第一印象で本当は美味しそうというふうに思っていただくことが大事だと思ってます。
そうか、メニュー表だと言葉での説明だったり、はい、まあ、せいぜい写真が載ってるぐらいですよ ね、
はい、商品として目の前にある以上はもうそれがやはり見たまんまの訴える力だと思うので、そこはすごく気を使ってますね。
そうだわそうだわ、はい、だってレストランで出来上がった料理が並んでるってことはないですもん ね、
そうですね、
はい、ケーキはこれがもう自分の目の前に来る。
そうです、はい、作り方も美味しくなるように作ってますので、綺麗に作ることでまたそれがさらに確実に、見た目が美味しいものは確実に美味しいんだっていうふうに信じて作っておりますね。
この一列ずつっていうプレゼンテーションも珍しいように思うんですけれど、
はい、僕はこのケーキは一つの作品というふうな考え方も持ってますので、一応このショーケースがケーキが出ている舞台、はい、その中でどこにも逃げ場がないようにどこからでも見てほしいっていう気持ちがあったので、一段一列のスタイルを取ってます。
原さん、その実物を見てお客さんが選ぶ商品である以上、確かに見た目は大事ですよね。
そうですね、具体的に言いますと、いちごの切り方というか断面の見せ方まで気配りされてるなっていう感じで、あるいはその球体の、ね、チョコレートが乗ってて、こう宇宙を思わせるような飾り付けですとか、本当に美しいケーキでしたね。
そういうケーキを本当により美しく美味しく見せるための一段一列のショーケースって言われてみれば珍しいですよね。
そうなんです。割と普通あるのはケーキが2段3段と違う種類のものがこう重なっている感じで並べてあるんですけれども、一列に並んでいるので本当にそのケーキの舞台といいますか、もうファッションショーを見ているようなそんなイメージでしたね。こちらがコンクールで日本一を取られたケーキですね。
はいはい、
そうです。わあ、もう一つの宇宙っていうそんな感じです。名前は何て言うんですか。
チョコレートのケーキがデラーム。
デラーム、
はい、部分部分というよりも上から下まで一気にサクッと切っていただいて召し上がっていただきたいです。
上から少しずつっていうのではなくても、フォークを一気に落として断層すべてを味わう感じでいただくわけですね。
そうですね、サンドイッチも具とパンは別々に食べたりはしないと思いますので。
はい、そうですよね、
一緒に食べて美味しくできているものなので、ケーキも本当にそういう感じで作っております。
なるほど、じゃあグッといただいてみます。うん、うん、あー、本当いろんな、
そうですね、
素敵な味が混然一体っていうんですかね、はい、素晴らしい。
ケーキは僕のイメージでは建築物に近いものがありまして。
建築ですか。
はい、まあ、 建築物まずパッと見のこう外観が第一印象と思うんですけども、実はその骨組みっていうか基礎の部分ってすごく大事だと思うんですね。お菓子もそうであって、表面だけでなくって中にどういうものがどういう順番でどういう硬さで作られてるかっていうのがすごく大事になってくるので、なんとなくイメージとしては僕は建築物に近いのかなというふうには考えてます。
なるほど、そうだ、建築も本当最初外観ですもんね。
そうですね、はい、
でもやはり土台ですとか素材がちゃんとしてないと、はい、
そうですね、
はあ、小さな小さな建築物なんですね、
はい、崩れないようにギリギリの硬さでといいますか、はい、作ってますね。
田原さん、その外観と基礎の素晴らしさで日本一に輝いた下神さんのケーキを羨ましいです、
はい、もう本当に素晴らしくて、デラムっていうのはムースショコラにオレンジのブリュレとジュレ、はい、そしてヘーゼルナッツの香り、こういったものが混然一体となりつつ何かこう後からも追いかけてくるような味わいなんですよね。ですから本当その外観はもちろんですけれど中の基礎の大切さっていうのかな、それを本当この舌でもって味わう感じでした。
丁寧に美味しそうに作ることはもう絶対の条件なんですけども、そういったこう技術的な部分以前に気持ちの部分というか、技術がなくてもできる部分があるんですけども、例えばケーキを巻いているフィルムですね、 あれをきっちり巻くことによってケーキとフィルムの間に隙間を持たせない、ダブつきを持たせないことできちっとした印象になると思うんですよね。まずはそういうところから気持ちの面で抑えていって、さらにそれに続くようにじゃあどうやったら美味しくなるんだろうなっていう風な作り方、考え方で作ってます。
本もね、なんか変な話ですけど表紙がくるってなってますでしょ、
はい、
ああいうのやっぱりちょっと作りが雑だと少しずれたり、
はいはい、
きつかったり、あと例えば箱に入る本の箱と本の関係とか、はいはいはい、すごくね作り手としては気になるんですよ。
なんかちょっと多分近い部分があると思いますね、
やっぱりそういうところから始まりますよね。
そうですね、はい、やはり自分たちの日常はお客様にとっては日常のことではなくて、ご家庭に帰ってそこで開けられた瞬間のお客様の顔を想像できればそういったこともできるのかなというふうに、そこは本当難しいことじゃなくって技術の面じゃないと思うんですよね。
自分たちのその気持ちをやっぱり保つっていうことも大事ですかね、
はい、そうですね、以前は気持ちが高い時とか普段よりもいい仕事できるなとか思うことがあったんですけども、最近思うのは今日は調子がいいから頑張るとか、今日はちょっと気分が落ちてるからできるのにあんまりやらないとか、っていうその職場への気持ちの持ち込みっていうのはなくした方がいいのかなと思って、仕事をしてお菓子を作ってお客さんに食べてもらうという考え方を常にニュートラルな感じで持っておくと一定レベルのことはできると思いますし、いい時と悪い時で逆に差があってもいけないと思います。
うーん、はい、人が作るものだからそういうことあるかもしれないけど、やっぱりそれが出ないようにということですかね、
は
い、
やはりそこはもうお客様には関係のない世界なので、その気持ちということでのばらつきっていうのを避けてほしいなと思ってます。
田原さん、まずは気持ちを込めるという技術以前のことを大事に、それでいてその気持ちにばらつきがあってはいけないっていうことですよね。
そうですね、そこはやはりもう職人技といいますか、でもフィルムをきっちり巻くようなのは気持ちの範囲で技術ではないっていう感じでおっしゃってましたけれど、いや私からするとあれをきっちり巻くのさえ技術のように見えましたけれども、
そういう細かいところまで行き届いてるケーキ、今度私も味わってみたいです
ぜひです。もう本当インスタ映え最高のケーキとも言えましょう一つ優勝というものを勝ち取られたわけですけれども、
はい、
これからってどんなケーキを作りたいというふうに思ってらっしゃいます？
そうですね、その時のケーキを今でもお店で定番商品として出してるんですけども、じゃあ当時作ったものとそれが全く一緒かというと、少しずつやっぱり変わってきてますし、
そうなんですか、
はい、自分の中では変えるたびに当時よりも美味しくなってる確信はあります。
もうこれで完成っていうことはないんですね。
その時はもうこれでっていうふうな思いで作ってるんですけども、でもやはり自分もそれから年を重ねていろんな経験がまたどんどん 増えてくるにつれて、じゃああの時のあの部分っていうのはもっとこうした方がいいんじゃないかっていうのがどんどん出てきてしまうんですよ。
優勝したケーキであっても、もうそこは変えていくわけですね。
はい、大部分の部分はもちろん変えられないんですけども、本当に微調整程度ですが、層の厚みを1ミリ増やそうか減らそうかとか、
1ミリ、
はい、あとゼラチンですね、凝固剤の量を1グラム減らそうかとか、なので、まあ、同じケーキを作るにしても立ち止まらずにもっと工夫することで美味しいものができるというふうに信じてますね。